ご神君、一つ、生きても死にても天と地とは我が住みかと思えよ。人間は泥を入れて泥に帰ると言われる。故にその道中とてもまた泥の性根を身につける生き方こそ、天地人一体となれる唯一無二の融合世界に住むことができる。天地のご守護の中にある実感も生まれる。天地のご守護の中にある実感と、これは神様の懐にの中に抱かれてありというのでしょうかね。そのまたの師匠の見教えに、神の願いに生きる我なればという見教えがありますね。神様の願いに生きる私だと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられるわけです。その神の願いに生きるということが大切であろうと思いますね。私の願いで生きるというのではない、神の願いに生きるということなのですね。ところが、この何と言いましょうか、おとといの映画を昨日いたしましたね。そのおとといの映画の中で、まあ見ると話に流れていた、それをの、そこから感じさせていただいたものは、こうすればよかろう、と分かっているけれども、こうしてもまあ結局元の木阿弥でまたあまり大してまあお役には立てないだろうというのか、私一人がこんなことをしても世間が世界が変わるわけでもあるまいに、といったような、何と言いましょうかね、その何も行動を起こさない、その何も行動を起こさないことによる犬死になってしまったなという主人公のですね、というお話でしたけれども、昨日もまた見ると話に何か映画が流れておりましたが、その中でもやはり主人公がまあ何ともかわいそうなものだなというような最後でしたけれども、その最後は、まあ、雪の中にですね、その犬が逃げ出したというのか、その逃げ出していった犬を追っかけて雪の中をさまよい、そして犬は発見された、そのいわゆるそれで行方不明になるというのか、まあ、遭難してしまうわけですね。それでその主人公は犬を探しに行って、それで遭難して亡くなられるというような最後でしたが、なんとも後味が悪いというのか、かわいそうなというのか、まさにこれも犬死にというようなお話ですね。さあ、神様が何を教えてくださっているのだろうか。その2日続けて犬死にということですからね。それでこのまま行くと犬死になるぞということのお知らせでもありましょうし、犬死にになってはいけないぞということでもあろうと思うのですね。ではどういうふうにすることが犬死にならなくて、まあ済むという言い方はおかしいですが、どういう生き方になれば犬死になり、どういう生き方になれば犬死にではない、それこそ神様のお役に立つ、神様の願いに生きるというようなことにでもなるのであろうか。まあ 犬死にではなく本当に神様のお役に立つ、そういう人生を送れることになるのだろうかと思いますね。その昨日の映画の結末から教えていただきますことは、主人公がまあ人情ですね。その飼い犬が何かの拍子に飛び出ていった、それを探しに雪山の中に探しに行くわけですけれど、人情ですね。いわゆる犬に対する情です。その情が元で主人公は亡くなってしまう。これは神様が、師匠がよくおっしゃっておられましたように、人情では人は助からん、信条でなければならない。本教が人情教になっている、だから人が助からなくなった、信条でなければならない、神の情ですねと教えてくださったけれども、まさにそのことを、その映画を通して改めて神様がお示しくださったようにも思いました。いわばその主人公の情です。主人公の情が災いをした、人情が災いをして、主人公がそれこそ犬死にをするようなことになってしまったというわけです。ですからその人情で動くというのでしょうか、人情であってはならないということですね。で、おとといのお話からそこに続いてくるものが、何もしない、動かないということもまたこれ犬死になる、何も行動を起こさないということは結局全くお役に立てずに終わってしまうということでしょうかね。何も行動を起こさないということは犬死になるぞということですね。とそしてまた昨日のその行動を起こす、それが人情、いわゆる情絡み、いわゆる人情であったのでは、これもまた犬死になるぞと。犬死にならない道はどこにあるのだろうかと、それを総合すると、まあ今朝の新中記念の時にそういうことを思わせられたのですけれども、きちっと神様のお役に立てる、犬死にならずに済む生き方があるとすれば、それはやはりこんなことしてても意味がなかろうというようなことでも行動を起こす、こんなことでも、あ、こうした方がいいなと思ったなら、それこそ勇気を持って行動を起こすということですね。そしてそれが情から出たのであってはならないと、情、人情ですね、人情から出たのであったのでは、それはやはり犬死になると。行動を起こすけれども、それは情から出るものではない、それこそ信条をもとにしての行動を起こす、何かをする、信条を持って何かをするのでなければならない、そうでなければ犬死に終わるぞと神様が教えてくださったように思いますね。で、その今朝のご死後の中にある我、また神の願いに生きる我という、その師匠の御教えの、まさに人情を捨て信条に生きる、そこに初めて犬死にではない生き方ができるということになるわけですけれども、 人情を捨て心情に生きる、これはある意味人情、我情、我欲というものであったり、私利私欲というものであるもの、これも人情でしょうね。そして人に情をかける、人情をかけるという意味の人情ではならないと。心情、神様の情、これは神様のお心ともいただけるかもしれませんね。また神様の願いともいただけると思いますね。いわば神様の願いを我が願いとしての行動を起こすということになりましょうかね。自分の頭で考えて、ああしたがよかろう、こうしたがよかろうという、そういうちっぽけなもの、まあちっぽけではないかもしれませんが、そういういわゆる人情、人知人力とでも言うのでしょうかね、その人情絡みの行動を起こしても、それは仕方のないことだと。それが神様のお心、心情、神様のお心、いわば神様の願いを元にしたところの行動を起こす。そこに初めて、おそらく犬死にではない働きが起こってくる。まさに何もしなければ何も起こらない。神様も、それこそ神様といえども頼まれるものは知らないと師匠が教えてくださったことがありますね。頼まれないものは神も知らぬと。いわば私どもが願う、神様にお願いをする、行動を起こす、そういう願うということも行動を起こすということでしょうから、私どもが神様にしっかりお願いをさせていただく、そういう何かしらの行動を起こさせていただく、行事する。しかしそれが人情からのものであったのではならない。これが神様のお心を心としての、これが神様の願いだ、こうすることが神様の願い、これが神様の思いだというものを感じさせていただき、そこに行動を起こさせていただく。そこに初めて神様のそれこそお働きが現れるということではないでしょうかね。人情によるところの行動をいかに起こしても、そこには神様の働きは現れない。まさに犬死にで終わってしまう。その犬死にに終わらせない元はどこにあるのか。それは神様のお心を元にして、神様の願い、神様の情、心情を元にしたところの行動を行い、出会って初めてそれが天地に通い、神様のそれこそ何と言いましょうか、思いもせぬようなお働きをそこにいただくことができる。まさに犬死ににはならずに済むわけですね。ためには心情を元にして行動を起こせよと神様がここ数日の成り行きの中におっしゃっておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。